市役所からこんにちは。続いては飛騨アジアアフリカ救援医療チャリティ実行委員会より10月1日の活動のお願いと国内外支援の報告などをお伝えしていきます。お越しいただいたのは救援医療実行委員会事務局長の水谷恵子さん、そして長年この活動に参加していらっしゃる石原美穂さんにお越しいただきました。今日どうぞよろしくお願いします。
皆様こんにちは、水谷です。
石原です。
どうぞよろしくお願いいたします。
36年目になるという救援医療活動でありますが、今年も5月から順調に3回が終わったということで、今年度は最後が10月1日土曜日の活動ということなんですね。
はい、皆様本当にいつもありがとうございます。5月会場は比叡中様でした。生徒の皆様もお助けくださいました。6月会場は富山県財様でした。飛騨高山異業種交流色畑会の皆様もボランティアに駆けつけてくださいました。9月、高山雪上ライオンズ様も一緒に良い汗を流してくださいました。今年度の今までの合計は海外難民へは約47トン、国内支援約500箱、フィリピンへの子ども服や文房具は9箱、募金額は75万円でした。市民の皆様、本当に36年たくさん温かいお心をお寄せくださりありがとうございます。
ただ実は国内輸送費だけでこの募金75万円はかかってしまっております。海外輸送費や国内被災地支援金がほとんどない状態です。
そうなんです。
医療ご提供の上に申し訳ございませんが、どうか送料募金支援募金をお寄せくださいませ。
もう絶対輸送費用というのは必要なものですもんね。
そうなんです。もう赤字でちょっと困っています。
今年度最後は土曜日、10月1日の土曜日午前中、午前9時から正午まで、会場は西の敷町の富山県財様の敷地内ということですね。募金もそして支援物資もたくさん集まるといいですよね。
お願いいたします。
今年度最後の機会ということになりますので、どうぞ皆様ご準備の方もよろしくお願いしたいですね。
富山県財様は会場をご提供くださるだけでなく、この10月1日は社員の皆様総出のボランティアデーとして多大な貢献をしてくださいます。
はい、大型トラックも2台チャーターいたしておりますので、どうか支援物資たくさんお寄せくださいませ。
はい、この救援医療活動というのは、ご家庭で不要になった中古の衣服や毛布など、国内や世界の人、必要とする方々に送る運動ですもんね。何をですね、どのようにして分けて持っていったらいいのか、ちょっとわからない方もいらっしゃるかもしれません。教えてください。
ありがとうございます。今回は4つに分けてお持ちくださると大変ありがたいです。
はい、1つ目は海外難民向け医療、中古でもまだまだ役に立つ丈夫な衣服がありがたいです。スカート類と背広の上着は省いてください。箱にぎゅうぎゅうに詰めてくださると、そのままトラックに乗せていただけます。はい、まだ箱に余裕がある場合や箱がない場合は係の者に直接お渡しください。
2つ目は東北支援と国内福祉品です。直接これも係の者にお渡しください。主にお米、新品のお品、シャンプー、リンス、石鹸、洗剤、お茶、福祉バザー品、タオル、シーツなど生活用品も喜ばれています。
3つ目は毛布です。毛布は分かるようにお持ちください。大きな箱はある程度は用意してあります。まとめて荷造りさせていただきます。
はい、今おっしゃった3つの分け方というのは毎回の救援医療通りとなりますよね。
はい、海外難民への医療、お米など国内福祉品、そして毛布です。はい、でもこの10月は特に4番目として 青年向けの冬物を分けてお持ちくださいませ、昨年に引き続き日本インドネシア協会より冬物医療の SOS が参りました、
主にインドネシアやフィリピンなどアジアから介護士や看護師研修に来日している青年のために冬物衣類を寄せてほしいとのことです。今年初めて日本の寒い冬を経験する方は約270名の男女で、暖かい衣類を必要としておられます。
冬物というとコートだったりダウンジャケットもありますよね、セーターとか、ズボンなどということでいいんでしょうか。
はい、ありがたいです。またもしマフラー、手袋、ニット帽、新品の靴下などもあればよろしくお願いいたします。
はい、一年中暑い真夏の国から日本に来た方々で、雪や木枯らしも初めてです。セーターや一枚のジャケットのおかげでどんなに助かることかと思います。
そうですよね。一枚の暖かいコート、これあるないではもう全然違いますもんね。
全然命の問題ですね。程度の良い青年男女のための冬物医療を難民用とは別にして分けてご提供くださいませ。よろしくお願いいたします。
アジア各国からの研修生を高山でもよく受け入れていらっしゃるようですね。
はい、支援物資を送るだけでなく、アジアの未来の教育、人育ての支援を生き長く続ける必要があります。この8月はPhD 飛騨友の会の皆様と一緒にミャンマーから24歳の女性を2週間ほど受け入れさせていただきました。
はい、
この方は将来リーダーとして期待されている方です。高山市の健康診断や新宮小学校、新谷委員様、大沼玲子様の母と子の健康教室などで研修させていただきました。
はい、
特に小学校では図書館や給食があることなど、子どもたちの教育環境が豊かなことにとっても驚かれました。
ミャンマーの村は塩辛い食生活習慣のため高血圧の人が多いそうで、血圧計や体温計、聴診器もないとのことでしたので、救援医療で呼びかけさせていただきましたところ、22点もの医療機器を高山の市民の皆様からお寄せいただき大変喜ばれました。
ありがとうございました。
血圧計さえもないというのは本当大変だと思いました。まだまだ世界の国々では災害とか紛争で苦しんでいる方多くいるんですもんね。
はい、どんどん良くしてくるために小さな小さな草の根同士の運動を大事にしてきました。
はい、
でも世界がまた悪化しているという印象があります。辛いですが一歩一歩やっていくことが大変だと思います。大事だと思います。
はい、
皆様と一緒に平和で安全な世界の実現を目指したいです。女性や子どもが犠牲になっています。今ネパールでは国が荒れ、幼い少女たちが売られ奴隷にされ、若いうちに命を落とす例が、痛ましい例がとても多いです。
少女たちの多くは売春宿に売られ、逃げ出すこともできず奴隷のように扱われています。現代の社会でこのようなことが平然と行われていることを知って、私はとてもショックでした。何か今私たちにできることをしたいと、いても立ってもいられない気持ちになりました。
高山では石原美穂さんが中心になってネパールサポートライブというチャリティーコンサートを計画させていただきました。
はい、
10月8日土曜日の午後2時から、会場は新宮町の教会です。
出演は高山ゴスペルクワイアとキッズクワイア、特別に結成されたバンドです。そして全国で活躍されているプロのディレクター佐藤美香さんとともに開催いたします。入場料は500円、小学生以下は無料です。募金もよろしくお願いいたします。このライブの募金と収益はネパールの少女たちを救うための活動をしているアウトオブアッシーズに送ります。
はい、今おっしゃった10月8日のライブについてはお問い合わせ石原さんまででよろしいですか。
はい、
はい、 電話 090-2349-2850 090-2349-2850 までとなっています。チケットの取り扱いですが、本町の伊東薬局、石浦町の
風屋
さん、
はい
はい、そしてバローナイケア高山、新宮町のぞみ音楽院様までとなっています。こちらにてお求めください。
また10月1日の午前中、富山建材様での救援医療の時もチケットをお求めいただけます。
はい、
合わせてご協力よろしくお願いいたします。
ではここで救援医療のお問い合わせの電話番号をお伝えします。はい、電話ファックス同じ番号でよろしいですね。0577-326409 32-6409、水谷さんの携帯番号もよろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。
090-1751-6090 01-090-1751-6090、水谷さんまでよろしくお願いします。繰り返しますが、10月1日午前9時から正午まで、西野駅町の富山建材にて救援医療、国内外輸送費募金、国内福祉災害地支援募金も合わせてお寄せください。
多少の雨でも決行させていただいております。
はい、
多少といっても中止することが不可能なので、かなりの雨でもさせていただいておりますので、はい、お持ちいただければありがたいと思います。市民の皆様、
どうか
よろしくお願いいたします。
ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございます。今年度最後の救援医療は10月1日土曜日となっています。どうぞ皆さんのご理解ご協力よろしくお願いします。この時間は飛騨アジアアフリカ救援医療チャリティ実行委員会より、事務局長でいらっしゃる水谷恵子さん、そして石原美穂さん、お二方にお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
高山防災ラジオをご存知ですか。緊急地震速報などの防災情報や行政学校などの情報を自動的にスイッチが入り放送するラジオです。高山防災ラジオについては紺色のポスターが目印、町の電気屋さんへお申し込みください。